健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。お話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月4月は肥満について考えてみようというテーマでお話を伺っています。はい、先週は栄養の基本、タンパク質と脂肪と炭水化物のうちタンパク質についてお話を伺いました。はい、タンパク質は嬉しいことに取りすぎても太ることはないんですよね。
そうですね、太ることは少ないと言われてますよね。
はい、はい、さて今週はですね、タンパク質以外、炭水化物と脂肪についてお話を伺ってまいります。まずは炭水化物です。この炭水化物には一体どんな働きがあるんでしょうか。
まず炭水化物といいますと、どんなものになるかといいますと、はい、お米とか、はい、あるいはパンとかそばとかですね、あるいは砂糖、こういうものに含まれているのが炭水化物なんですね。はい、でこの炭水化物の役割というのは2つありまして、1つは、まあ、人間が活動するためのエネルギーとしての働きと、2つ目は遺伝子の本体、まあ、DNA とか今 RNA とかって言いますよね。そういうものを作る材料としての働きがあると言われてますね。はい、で炭水化物というのは、まあ、筋肉を、まあ、収縮、まあ、運動する時のエネルギーにもなるんですよね。でそのために疲労が溜まってくると、肉よりはパンとかご飯を食べた方が早く元気が出るんですよね。うん、まあ、肉なんかはタンパク質ですので、はい、それよりもご飯とかパンっていうのは炭水化物ですので、早くエネルギー代謝に役立てると。はい、ですからまあ疲労回復だけを考えるのであれば、炭水化物よりもさらにその糖分そのものを、飴玉とかですね、甘いものを取った方が効率的なんですよね。
はい、
で糖分にも多くの種類がありまして、一番単純な形っていうのは単糖類と言われているブドウ糖、はい、あるいは果糖とかって、そういうものが、まあ、基本的にはエネルギーとなるんですが、はい、その使われずに残ったものは、まあ、グリコーゲンとかですね、あるいはそういう形で肝臓とか、あるいは筋肉に蓄えられるというメリットもあるんですよね。
なるほどね。よく山に登った時に飴玉一つ舐めるといいよって言いますもんね。
そうですね、疲労回復にはいいんですよね。はい、すぐエネルギーになりますからね。
はい、さて先生、食物繊維も炭水化物になるんでしょうか。
そうですね、この食品に含まれている、まあ、炭水化物の半分以上がでんぷんで、はい、でアミラーゼという消化酵素によってブドウ糖になるんですけど、その食物繊維の一つであるセルロースも実は炭水化物なんですよね。
はい、
ところが人にはですね、セルロースを消化する酵素がないんですよね。ですから消化する酵素なければ結局胃の中で消化されずに結局便に出てしまうと、うん、だから栄養にならないんですよね。はい、だから食物繊維は消化されないので栄養になりませんが、ところがその食物繊維ってよくダイエットにいいと言いますよね。
言いますね。
でこれは小腸で栄養素のその吸収を抑えたりですね、あるいは、まあ、もっといい面では発がん性の物質とその食物繊維がですね、包み込んで出してしまうという、そういう働きもあるんですよね。
よくお通じを良くするために ね、
そうですね、
取ったりしますよね。
そうですね。
はい、さて炭水化物と血糖値というのは何か関係とあるんですか。
実はこの炭水化物っていうのは全部がブドウ糖とかグリコーゲンになるんではなくてですね、はい、例えば一部あるいはまあ大部分が脂肪酸とかに変換されてですね、皮下の皮下脂肪とか内臓脂肪に蓄えられてしまうんですよね。つまりその余分に取りすぎた炭水化物っていうのは体の外に出ずにですね、肥満の原因となってしまうんですよね。ですから血液中のブドウ糖の値が低くなってきますと、蓄えられているそのグリコーゲンが逆にこのブドウ糖にまた変換されてですね、今度、まあ、はい、エネルギー源として使われるわけですよね。うん、そのためにまあ、いつも血糖値っていうのが一定になるようになってるんですよね。だ血糖値が下がってくると、まあ、とにかくそれを補充するためにいろんな体に蓄えているものを使うということなんですよね。はい、よくマラソンの最近では昔私たちの若い頃っていうのはマラソン途中には何も食べるなとか、飲むなとか言いましたよね。はい、今はこの間の東京マラソンでもですね、バナナが並んでましたよね。はい、途中で、あるいはマラソン途中でそのバナナを食べたりするのはですね、実はバナナっていうのは、
はい、
ブドウ糖っていうその単糖類、一番シンプルな糖とですね、はい、あるいはその二糖類の諸糖、砂糖みたいなもんですね。うん、それからでんぷんとかそういうのが微妙な割合で含まれてまして、
はい、
でブドウ糖っていうのは非常に早く働きが出ると、エネルギー使われると、だからいろんなそれぞれの含まれているものがですね、時間をずれてですね、エネルギーになるものですから、非常にその長時間そういう血糖を保つという面では非常にバナナっていうのは運動にもってこいの食材なんですよね。
なるほどね。
そのためにそういうマラソンの時にはバナナがいいんですよね。
はあ、でもこれマラソンだけじゃなくて寝坊した時の朝食などにもね、
そうですね、
簡単に食べることができますしね。
すぐその眠気覚ますために血糖値が上がりますからね。
はい、そしてその後もこう持続していくと、
そうですね、
非常にね、素晴らしい
食材なんですよ ね
本当にね、はい、バナナ、はい、私も食べていきたいと思います。さて、たった今までね、こう炭水化物についてお話を伺いましたけれども、はい、次は 脂肪について。
そうですね、皆さん嫌な言葉ですね。脂肪って嫌ですね。まあ、お肉の場合でも結局脂肪のところはあんまり食べないで、そのお肉のところだけっていうのはタンパク質多いんですよね、
はい、
脂肪を食べるから太るんですよね。
あ、そうなんですよ ね、 ね、気づきました今。
そうですね、
はい、
まあ、その脂肪の働きっていうのは、まあ、タンパク質と同様に、まあ、はい、ホルモンを作る原材料になったりですね、そういうこと、あるいはもちろんエネルギーにもなるわけですよね、で、その、まあ、タンパク質の基本ってアミノ酸であるのに対してですね、脂肪の基本っていうのは脂肪酸っていうものがあるんですよね、
はい、脂肪酸
で、食品の中にはその脂肪っていうのは小腸とかあるいは大腸で吸収されて、その後体の中で肝臓で脂肪酸に分解されて、それでその後血中の中に戻ってきてですね、それから中性脂肪として存在するんですね、実はこの中性脂肪っていうのは食事からその取るものと、食べ物から取るものと、肝臓で作られるもの2種類あるんですよね、はい、ですからこの脂肪、中性脂肪っていうのは水分が含まれていないので、同じ量を食べてもですね、炭水化物比べて約 2.数倍のですね、エネルギーがあるんですよね、はい、
うん、
ですからその脂肪というのは非常に同じ量を食べても結局まあ太る原因になるということなんですね、うん、はい、しかもその脂肪というのは長期間安定なもんですから、非常にカロリーが高くて体に溜め込むと、そうするとあの肥満状態になっていくということなんですよね。
なるほどね、でも嫌だからといって全く取らないわけにはいかないですもんね。
そうですね、やっぱり脂肪酸というのは必要なもんですからね、
はい、ということでやっぱりそのバランスが必要ですよ ね、
そうですね、
はい、ということで先週と今週にわたって栄養の基本、タンパク質と、脂肪と炭水化物についてお話を伺いました。お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。